4ページ目次3、一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。塚田紀克、自民党。スマートシティ実現に向けた意気込みは。質問。今後の街づくりへの思いを聞く。1、7月に都市計画の分野に精通した鎌田副市長が就任したが、スマートシティの推進に向けた意気込みをはじめ、今後の街づくりに向けた副市長の思いを聞く。2、スマートシティの実現に向けて、より一層のスピード感と推進力を持って、取り組みを進めるための組織体制の強化が必要ではないか。答弁。1、市は国に先駆けて、ネットワーク型コンパクトシティを着実に推進しており、国のスマートシティモデル事業先行モデルプロジェクトに選定されるなど、我が国を牽引するトップランナーとなれる都市であると実感している。この宇都宮で他都市に先行して先進技術を活用した新たな街づくりを進めることは、様々な課題に直面することもあると思うが、失敗を恐れず、スピード感を持って果敢にチャレンジし、未来都市宇都宮の実現に向けて、街づくりに尽力していきたい。2、事業を担う関係課室の連携による推進力を高めるため、プロジェクトチームを9月中に新たに設置し、ユースマート推進協議会とも密接な連携・調整が図られるよう、速やかに体制を整備していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、中期財政計画など。2、経済政策、中心市街地のさらなるにぎわいの創出など。3、FIBA 3X3 ワールドツアー宇都宮ファイナル。4、幼児教育・保育の無償化。5、保健福祉行政、健康寿命の延伸など。6、伝統と歴史にあふれた街づくり。福田知恵市民連合。不登校児童生徒に対する取り組みは。質問。不登校に対する取り組みについて聞く。1、不登校の子を持つ保護者が適切な対応を学ぶ場として、親の会が大変有効である。市における親の会の設置状況、および連携について聞く。2、あらゆる支援策を講じても、減少に向かわない不登校に対する市の考え、および今後の支援内容や取り組みについて聞く。答弁。1、市においても民間団体の親の会が設置されている。不登校児童生徒の保護者が互いの悩みなどを共有することは、保護者の不安解消につながることから、親の会との連携のあり方について検討していく。2、学校の取り組みにより、不登校の改善が図られているが、新たに不登校となった児童生徒数が解消した数を上回っているため、不登校の減少には至っていない状況であり、不登校の未然防止に特に力を入れる必要があると考えている。今後は学校における別室登校や、適応支援教室での支援の充実など、不登校の改善や解消に向けた取り組みを継続しながら、今年度、新たに立ち上げた学級経営力向上プロジェクトにおいて、温かい雰囲気の学級づくりの検討など、これまで以上に不登校の未然防止に取り組み、不登校対策の一層の充実に努めていく。その他の質問項目。1、2025年問題への対応。2、市街地における地域内交通の導入、及び移動手段の確保。3、健康福祉都市の推進、生活習慣病予防に係る行動変容ツール、思春期、若年成人、中、綾世代のがん検診など。4、引きこもりへの支援。5、人口減少時代の新しい社会教育。6、教育行政。中、綾世代。 アドレスセント&ヤングアダルトの略、10代後半から30代の思春期、若年成人を指す。中、終わり。金沢勉、公明党。自動販売機併設の防犯カメラによる公園の防犯対策を。質問。公園は良好な住環境のために必要であるが、遊ぶ子供に声をかけて、卑劣な犯罪に及ぶケースや迷惑行為、不法投棄などが各地で起きており、防犯対策が大きな課題だ。大阪市は、公募した自動販売機の設置業者の負担で、自動販売機に防犯カメラを設置する独自の取り組みを進めている。市や市民、事業者に大きなメリットがあり、また、通学路における見守りの一部もカバーできる大阪方式を積極的に導入すべきと考えるがどうか。答弁。市では、人の目による対策を基本としながらも、個人情報の保護に十分配慮しながら、城址公園など必要とされる施設に防犯カメラを設置している。また、地域において防犯カメラを設置する場合、費用の一部を補助する制度を設けており、一部の地域では道路や公園周辺に防犯カメラを設置している。都市公園における自動販売機に併設する防犯カメラの設置については、個人情報保護の観点から、地域住民や利用者に十分配慮するとともに、効果的な防犯対策の強化などの視点を踏まえながら、今後は自治会や警察などの関係機関と意見交換を行い、必要性を含め設置のあり方について検討していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、LRT 事業、宇都宮駅東口地区整備事業、幼児教育、保育の無償化など。2、安心安全のまちづくり、公用車へのドライブレコーダーの設置。3、福祉行政、年金生活者支援給付金制度、民生委員活動への支援。4、教育行政、公立夜間中学の設置など。今井正則、自民党、駅東口地区整備、中、マイス誘致のために県と連携を、中、マイス、MICE、ミーティング、会議研修、インセンティブトラベル、招待旅行、コンベンション、またはカンファレンス、大会、学会、国際会議、エキシビション、展示会の頭文字を取った造語。中、終わり。質問。JR 宇都宮駅東口のコンベンション施設開業まで3年。すでにマイス誘致活動を行っているとのことだが、周辺には類似施設があり、競争は大変激しくなる。また、中 IR 構想も各地で進む中で、年間稼働率 60% という目標を持って臨むことは、相当な戦略が必要である。全国や世界から来てもらうためには、市がオール栃木の中心となり、周辺自治体とタッグを組んで、人の流れを栃木県の各観光地につなぎ、魅力を発信することが鍵と考えるが、マイス誘致に向けた県との連携方法について聞く。中、IR、インテグレーテッドリゾートの略、カジノやホテル、劇場、マイス施設、ショッピングモールなどが集まった複合的な施設、統合型リゾート。中、終わり。答弁。コンベンション施設が4年度に供用開始となる予定であり、開館直後から全国的な学会などが開催できるよう、今年度から新たに大学や企業など、マイス主催者への訪問活動などを開始した。マイス誘致の都市間の競争を勝ち抜くためには、主催者や参加者などの利便性の向上のほか、多様で魅力ある中、アフターコンベンションの提供が重要であると考える。アフターコンベンションの魅力向上にあたっては、市の地域資源の活用はもとより、県内の魅力的な観光資源を活用することが大変有効であるため、 県や周辺自治体と密接に連携していく。9、アフターコンベンション。会議や展示会などのコンベンション開催後の懇親会やレセプションなど、参加者をもてなすための催し。中、終わり。その他の質問項目。1、幼児教育・保育の無償化への対応。各施設の事務作業増への対応。2、宇都宮駅東口地区整備事業。施設名称の決定方法。3、公園整備。4、自転車行政。5、空間放射線量測定の対応。6、教育行政。パラアスリートから学ぶ障害者理解。今野哲也、自民党。習熟度別学習の充実を。質問。教育基本法第4条に、すべての国民は等しくその能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならないとあるように、学校は育った家庭の経済力に左右されることなく、やる気のある子どもの能力を最大限伸ばす場であるべきだ。そのためには、現在実施している習熟度別学習の充実などが必要と考えるが、学びの機会の平等について市の考えを聞く。次、答弁。市では、小中一貫教育、地域学校園を全市で展開し、義務教育9年間を通した系統的な学習指導に努めるとともに、授業時間外の学習機会の提供も含め、様々な学力向上策を展開している。習熟度別学習については、児童・生徒一人一人の学習状況に応じた、きめ細かな指導が可能になることから、15年度から市独自に、非常勤嘱託員を配置し、算数・数学や英語の授業を中心に、すべての小中学校において、既存の学級を習熟度別に分け実施しており、学習内容定着度調査において、中学校3年生の正答率 80% 以上の割合が、各教科とも上昇するなどの成果が現れている。今後とも、児童・生徒が学校での学習を通して、学力を確実に身につけることができるよう、習熟度別学習の効果的な実践例を活用した研修などを通して、授業の質的向上を図っていく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。公共事業、市民のまちづくり活動への支援、鬼怒川流域の開発整備など。2、教育行政。親学・部活動への援助、教員の確保。3、農業への支援。4、自治会への加入促進。5、地域内交通。地域内交通連絡会議の充実、導入に向けての詳細なマニュアル整備など。中塚秀則、市民連合。今こそ手話言語条例の制定を。質問。差別や合理的配慮の欠如により、聴覚障害者は多くの不利益を被っているが、根底には手話が言語として認知されていない環境が影響を及ぼしていると考える。手話を法的に言語として明記し、聴覚障害者が手話言語を獲得、習得することなどを盛り込んだ手話言語条例は、聴覚障害者への差別解消や合理的配慮を大きく進めるために、必要不可欠である。市議会は、手話言語法を国に求める意見書を採択しており、市長も全国手話言語市区長会の会員である。さらには、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える今こそ、条例を制定すべきと考えるが見解を聞く。答弁。国において、手話の習得などに関する施策を推進するための法律案と、すべての障害者の意思疎通などの手段を確保するための法律案が審議されているところである。市は手話が言語として広く普及し、理解が促進されるためには全国的な取り組みとして推進されることが望ましいと考えていることから、国の動向を注視するとともに、手話が用いられる社会の実現に向け、引き続き、 関係団体などとの意見交換を行いながら、手話の普及や聴覚障害者に対する理解促進になお一層取り組んでいく。その他の質問項目。1、新しい活力を生み出す産業政策、まちづくり。企業誘致を生かした新しいまちづくりなど。2、子どもの貧困対策。子ども食堂と子どもの居場所事業など。3、災害時における避難所のあり方。女性の尊厳と健康を守る対策など。4、会計年度任用職員。官能大蔵公明党。地域連携 IC カードの利用促進を。質問。東日本旅客鉄道株式会社が提供を発表した地域連携 IC カード、IC カードの宇都宮地域での導入が7月末に合意された。IC カードの導入により、1枚のカードで鉄道や LRT、バス、地域内交通が共通に利用でき、上限運賃制度などの地域独自サービスも柔軟に展開できるとのことである。IC カードの導入にあたっては、利用促進を図ることが必要と考えており、視聴者内レストランや各行政窓口での証明書などの支払いにも利用できれば便利になると思うが、考えを聞く。答弁。IC カードの導入による効果を最大限に発揮させるためには、より多くの市民に IC カードを保持いただくことが重要と認識しており、国や本市においても、キャッシュレス化を進めるための普及促進に努めているため、視聴者内レストラン等に対し、IC カードを含めたキャッシュレス決済の導入を働きかける。また、IC カードなどを活用した電子マネーによる各種証明書発行手数料などの支払いは、市民の利便性向上や収納事務の効率化が図られると考えているため、導入効果と経費の検証や市民ニーズを踏まえた上で効果的な決済方法を検討していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。本市における SDGs の推進。アルファベット大文字 SDG 小文字 S。JR 宇都宮駅東側の LRT 用地の取得状況。2、ヘルプマーク、ヘルプカードの周知啓発。3、聴覚障害者支援。4、本市におけるインバウンド対応。5、宇都宮テクノ街道の沿線開発。6、特別支援教育。茂木ゆかり、新風。教育の充実に向け、中、BYOD 方式のデジタル教科書導入を。中、BYOD 方式、Bring Your Own Device の略で、児童生徒が私物の情報端末、タブレット型パソコンなどを校内に持ち込んで使用すること。中終わり。質問、BYOD 方式での一人一台パソコンによるデジタル教科書の導入は、児童生徒がたくさんの教科書を持って通学する必要がなくなるとともに、視覚に訴えた学習法で、洞察力が格段に向上するなどのメリットがある。また、年間5000人の教職員が心の病で休職する時代において、BYOD 方式は教員の負担軽減の一助となるのではないか。これらのメリットに鑑み、市は将来的に BYOD 方式のデジタル教科書の導入を目指すのか。答弁。児童生徒がタブレット型パソコンなどを家庭で購入して準備することとなる BYOD 方式では、保護者負担が大きいことや、学校における無線LAN環境の増強、充電のための電気設備の拡充など課題も多くあることから、BYOD 方式による学習者用デジタル教科書の導入は、国の動向を踏まえ、調査研究していく。その他の質問項目。1、学校教育、プログラミング教育。2、東京オリンピック・パラリンピック対策。本市来訪者へのおもてなし、地域活性化、 及びレガシーの醸成に向けた取り組み。3、地域共生社会。4、不妊治療。5、子育て支援。イラスト。生徒がタブレットを操作しています。イラスト終わり。福田明、自民党。行政主導で空き家を増やさない事前対策を。質問。空き家の活用については、相続登記が行われていないため、所有者の特定が困難であったり、相続人が特定できても、生まれ育った家を手放すのは忍びないなどの理由から、売却や活用に消極的なケースが多いと聞く。財産管理の相談先の紹介や、より生活しやすい物件を紹介し、不動産の流通を促進させるなど、行政主導の空き家を増やさない事前対策が必要と考えるが、今後の取り組みは、答弁。管理されない空き家の発生抑制のため、官民連携組織である宇都宮空き家会議で、管理や売買に係る事業者の取り次ぎを支援している。また、遺言や相続登記を促進するセミナーの開催などにより、所有者の意識醸成や個別の相談対応に努めるほか、空き家の流通促進のためのマイホーム借り上げ制度の普及啓発や、住宅改修補助事業に取り組んでいる。これらは地域拠点などで、空き家や空き地がランダムに発生するスポンジ化の抑制にも効果が期待され、ネットワーク型コンパクトシティの形成に資するものと考えているので、今後も空き家を増やさない事前対策の充実、強化を図りながら、総合的な空き家対策に取り組んでいく。その他の質問項目。1、共働き、子育てしやすい町、保育行政など。2、若年層の定住、UJI ターンの促進、返還免除型奨学金の充実など。3、ネットワーク型コンパクトシティの推進、市営住宅の民間活用の導入など。4、ワンスオンリーの推進。5、小中学校教職員の負担軽減。6、家庭の日の推進。
郷間康久、市民連合。平出町トランジットセンターゾーンの将来像は。質問。1、LRT に合わせ整備される平出町トランジットセンターゾーン内に導入する施設について、飲食店や農業振興施設などの設置を視野に入れて調査を進めたいとのことだが、それは私がかねてから提案している道の駅ではなく、類似する機能を有する民間施設の設置を視野に入れているということか。2、平出町トランジットセンターゾーンは、今までにない交通結節点ならではの道の駅を誕生させることができる絶好の機会であると考えており、市の農業振興や交流人口の増加が期待できることから、早急に国土交通省と協議を始めてはどうか。答弁。1、トランジットセンターゾーンは、LRT 待合地の利便性や快適性を向上させる飲食などの機能のほか、農産物の直売などの周辺地域の振興に資する機能や、スポーツ関連など多くの人々が恒常的に集い、交流することができる空間の創出について検討を行っている。取り組みを進めるにあたっては、民間事業者の活力を生かした整備手法などについても検討しているところである。2、まずは具体的な土地利用について、市としての基本的な考え方を取りまとめた上で、地権者をはじめとする地域の皆様と意見交換などを行うとともに、関係機関などと必要な協議を行っていく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、職員の労働環境、児童相談所の設置、文化スポーツ部門の市長部局化など。2、LRT 整備、新たな都市政策との関係性。3、教育行政、通学路の安全対策、 小規模特任校制度。4. 姉妹都市交流の今後。5. 農業集落排水と公共下水道の接続。6. 音楽の街づくり。福田久美子、共産党。児童相談所を市が独自に設置すべき。質問。6月の児童福祉法改正では、後を絶たない児童虐待事件に対し、児童相談所、児相の体制強化が盛り込まれたものの、中核市や特別区への設置義務は見送られた。1. 中核市市長会は、児相設置の義務化に反対すると聞いたが、市の考えは。2. 市独自の児相を設置する場合の課題は何か。3. 再質問。中核市が児相を設置する先進事例では、ワンストップで相談・支援できることが最大のメリットであり、市も一日も早く設置すべきと考えている。市は国に対して十分な財政措置を求めるべきではないか。答弁。1. 各市の多様な特性や現状などを鑑みず、画一的に設置を義務化することに反対する中核市市長会の方針に賛同する。2. 施設設備、運営にかかる財政負担、人材の確保、既存の児相との役割分担などの課題がある。特に、児童福祉士などの専門職の確保・育成は、市単独での解決が困難と認識している。また、子どもの分離保護などの介入と、家庭環境の改善のための寄り添い型支援を同一機関が行うことにより、保護者との関係性の構築に課題が生じると考えている。3. 財政支援のほか、人の配置や育成を国に求めていく。これからも市と県とのいい形での緊密な連携を継続していきたい。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。自治体戦略2040構想の危うさと地方自治の在り方。LRT 事業。生活交通の確保。2. 道路の除草対策。3. 福祉行政。誰でも食堂など。4. 保育行政。無償化をめぐる問題。豊かな遊びの保障。5. 教育行政。小中学校へのエアコン設置など。岡本源次郎、自民党。中、インクルーシブ教育への取り組みは。中、インクルーシブ教育。子どもたち一人一人が多様であることを前提に、障害の有無にかかわらず、誰もが望めば自分に合った配慮を受けながら、通常の学級などで学べることを目指す、教育理念と実践のプロセス。質問。現在、インクルーシブ教育が、日本はもとより国際的に進められている。このような中、すべての子どものための教育という理念は共有されているものの、専門性が求められる教員の養成や具体的な授業方法、環境の整備などが課題になっている。共生社会の実現を目指し、一人一人の子どもたちを大事に育てていく方法を考えていかなければならないが、市として今後インクルーシブ教育についてどのように考え取り組んでいくのか聞く。答弁。インクルーシブ教育は共生社会の実現のためにも重要であると考えていることから、通常の学級において障害のある児童生徒が適切に学ぶことができるよう、学校生活補助員などの配置やバリアフリーなどの環境整備を進めるとともに、特別支援学級に在籍する児童生徒と通常の学級の児童生徒との交流などを進めているところである。今後ともこれまでの取り組みを継続しながら、様々な特性のある児童生徒に適切に対応できるようにするため、教員の専門性のさらなる向上に努め、インクルーシブ教育の一層の充実を図っていく。その他の質問項目。1. 市の行政運営。2. 空き家対策。3. SDGs。4. 中小企業振興。5. 若者の自立支援。6. 市街地での音楽活動。7、新たなスポーツへの対応。8、白沢地区の観光振興。イラスト。黒板を使い、教師が児童に授業をしています。イラスト終わり。原千鶴、共産党。すずめの宮地区内のバス路線の拡充を。質問。すずめの宮地区内の市民からバス路線の拡充を望む声が大きくなっている。JR すずめの宮駅を発着するさつき団地線を電車の発着時間を考慮して本数を増やすことや、JR すずめの宮駅から東武西川田駅までを短い時間で結ぶことができないか。また、数年前に針ヶ谷町にヨークタウンができたことにより、車や人の流れが変わり、兵庫塚街道にバスを通してほしいという市民の訴えも多く上がってきているが、兵庫塚街道、ヨークタウン経由のバスの新路線を検討してはどうか。答弁。29年10月に、すずめの宮地区で開催したネットワーク型コンパクトシティの形成に係る地区別説明会において、さつき団地線の通勤や通学時間帯における駅への速達性を高める新たな運行ルートや、針ヶ谷町のヨークタウンから兵庫塚街道を経由し、JR すずめの宮駅と東武西川田駅を結ぶバス路線の新設などを含め、すずめの宮地区全体の将来の公共交通イメージについてお示しした。その後、バス事業者の経営環境の変化などもあり、検討にやや遅れが生じているが、引き続き、このイメージの具体化に向け、バス事業者と検討を進めていく。その他の質問項目。1、平和行政。平和親善大使広島派遣事業。平和月間の取り組み。2、福祉行政。補聴器購入支援。3、便利で使いやすい公共交通政策。デマンド交通の充実。4、教育行政。給食の無償化と調理環境。5、子供の家等事業の今後のあり方。イラスト。バスが駅に向かっています。イラスト終わり。篠崎圭一、自民党。路線バス、乗客の少ない時間帯の新たな料金設定を。質問。朝夕の混雑時を除くと、日中の路線バスの乗客は少なく、時には一人も乗っていないこともある。料金を割引してでも日中にバスに乗ってもらえば、事業者の利益になるだけでなく、割引額を市が負担したとしても、人が移動することで経済が循環し、税収増につながるのではないか。また、高齢者の外出支援としても活用すれば、認知症や老化を遅らせることにもつながり、社会保障費抑制への効果も期待できる。そこで、現在検討中の交通 IC カード導入時に、乗客が少ない日中の時間帯のバスの活用につながる新たな料金設定も考えるべきではないか。答弁。市の路線バスは年間約1400万人の方に利用されているが、日中の時間帯の利用者数は全体の4分の1程度で、バスの利用促進に向けて日中の利用拡大を図ることが重要と認識している。乗客が少ない日中の時間帯における新たな料金設定は、新たな需要の喚起につながるとともに、高齢者の外出支援や、来街者の回遊性の向上などにも有効な方策であるため、上限運賃制度も含めた日中の運賃負担の軽減策について、交通事業者とともに検討を進めており、3年春の交通 IC カードのバスへの導入と合わせた実施を目指していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。共助の意識醸成と活動への参加促進。2、南部地域の道路整備。針ヶ谷地域の道路整備など。3、教育。不登校の要因と対策など。4、宇都宮城の魅力向上。今後の整備。 中 VR の活用。5、財政政策。長期的視点を持った社会保障関係経費の抑制など、中 VR。現実のように感じられる仮想の環境を作り出す技術。